陽次郎のどうでもいい話。今週もスタート、陽次郎のどうでもいい話。こんにちは、陽次郎です。4月突入と言いながらも何ら変わり映えのしない日々ですので、まあ年度が変わったからといって何か変化があるわけではなく、あー月曜日かという感じの月曜日を迎えています。まあね、それでもこの時期になるといろいろ思うところもありまして、ここ何年か新入社員の入社式にお邪魔したりですとか、あとなんだ研修会、新入社員向けの研修会なんかにね、こう顔を出す機会がありまして、高校、大学、専門学校を卒業したフレッシュな和光度と、まあ、ちょこっとねそのお話しする機会なんかもあって、でこう和光度たちがねこうインタビューして言うんですよ。こうこれからは社会人としての自覚を持ってとかね、大人としての心構えでこれから頑張っていきたいと思いますなんてね、もうそういう声を聞くとね、やべえなとやべえやべえ、おじさんそんな自覚持ってないわと、なんか聞いているこっちが恥ずかしくなっちゃうことが多い。私もこれからはちゃんと大人としての自覚を持ってだなと思うんだけども、一体どんな自覚を持っていけばいいんでしょうかね。まあとりあえず私は私なりに今後も平常運転で生きていけるように心がけていこうと思っております。そんなね新入社員の姿を見ていていろいろ思うんですけども、新しい世界に飛び込むというのは楽しみもあり、そして不安もあり、まあ、個人的にはそんなねこう不安だの心配だのっていうのを抱えて生きていくようなことはしたくはないんだけれども、まあ、何か新しいことを始める、新しい世界に飛び込むというのは不安や心配もあったりしてね、まあ、それを含めてこう成長する、前に進んでいくっていう風なことなんでしょうね。で、私陽次郎の今年年頭に掲げた目標、これがね維持するのいと言っておりました。なんでこう何か新しいことを始めようとかね、何か新しい世界に飛び込もうっていう風な気はあんまりなくって、とりあえずこう現状を維持しておこうと、これまで続けてきたことを今後も続けていきましょうっていうのが、まあ、今年の目標にしているんですけども、ここ3ヶ月くらいを振り返ってみますと、まあ膝がっていう風なところからスタートしての運動習慣がおろそかになって運動不足になっていたりで、相変わらず食べる量飲む量はそんなに変わっていないものなので、食べ過ぎ飲み過ぎの日もあってダイエットはおろそかになってますね。はい、この3ヶ月ダイエットあんましてない。まあだから一応その年度替わり4月からっていう風なことなので、改めてね、まあウォーキングするなり飲む量を控えたりと生活習慣見直さなければいけないなと思っておるんです。あとまあね、個人的にその仕事面に関して言えば、朗読仲間をもっと増やしたいっていう風なのがねありますんで、こういうの活動を続けながらその発表の場もいろいろ企画してやっていこうと、まあ、朗読の発表会に向けて頑張っていこうっていうその姿勢は変わらず、まあ、持ち続けていたいなと。まあね、あと自分のこう声を発する場もまたいろいろ増えていくといいなとは思ってますけれどもね。あと何かな、まあ本読んでいろいろ視野を広げていきたいし、続けている音楽活動もこうゆるい感じでやっていきたい。それから畑仕事、これはねもうこれから本格的な夏野菜の収穫に向けてというシーズン突入という感じでね動き出していくんで、これも楽しみながらやっていきたい。まあそんなところでしょうかね。と言いながら、この4月から始める新たなチャレンジがあったりするんで、今日はその辺の話をしていきたいと思います。
陽次郎のどうでもいい話。
そのチャレンジなんですが、何度もこのポッドキャストの中で喋っていた英語の勉強です。 NHK のラジオ講座がこの4月から新しいプログラムでスタートするというので、これにチャレンジしようと。今は勢いありますよ。 よしやったるでというふうな気でいます。4月ですから、はい、まずはテキストを買って、それから NHK の語学アプリをダウンロードして、とりあえずは今スタート地点に立った感じ。ほぼ毎日15分ラジオでの英語を学ぼうと。どうすかこの姿勢、素晴らしいじゃありませんか。今のところは素晴らしいあくまでも今のところは、やる気に満ち満ちているところはじゃあ評価しようじゃありませんか。で、NHK のそのラジオ講座がね、半年で一周するっていうカリキュラムになっているんで、まあこの4月からスタートして9月までやる。うん、続けられる気がしないなんかね、自分でもわかるんですわ、この気合の入り方、これ途中で挫折するパターンだなと。こう今すごい勢いづいているんだけども、これ絶対ね息切れする、ダメだわ、忙しくってできないなっていう風になること、まあそういうもう言い訳するであろうことも予想できる。これまでこんな感じで空回りしたことが何度あったことか。そして途中で挫折したものの数々、それがですね、もうなんだろう、いろいろあるね、ほんと指折り数えてみても、あれもやってない、これもできなかったっていう風なものがいっぱいある。なんかその最後まで一つのことをやりきることができるっていうのも才能だね、これ才能なんじゃないかなって思ってしまう。途中まで読んで読みかけのまま積んである本のなんと多いことか、それが本棚の肥やしになっているもののなんと多いことかね、書きかけの資料の途中で終わっているもののなんと多いことか。まあ本棚はそんな本でいっぱいだし、あのパソコンの中もね、いろいろ見てみると、そんな書きかけの資料でフォルダが埋まっている。オカリナ、ベースギターね、やろうと思ってましたけども、もうこれ埃かぶってますよ、困ったもんだ。で、こういった物事のその共通していることは、どれも最初は勢いがいいんだけども、勢いつけすぎて途中で嫌になっちゃうっていうパターン。こう壁だね、その自分のできなさ具合にがっかりするパターン、全然できないじゃんっていう風な壁にぶち当たって、それを超えられずにいる、その繰り返し。なんとなくね、このね、今英語をやろうと思っているこの今の勢いが、このパターンにはまり込んでいきそうな気がするんだよね。故に不安が大きい、続けていく自信がない。いやいやいや、やっていることに楽しみを見出せばいいじゃないかと、楽しむことが一番の継続のモチベーションだよと。よくわかります、言われていることよくわかる。あと、それから何、ゴールを設定しようというね、これもその目標があって、その目標から逆算して道筋を作っていく、まあいわゆる計画を立てましょうっていうね、まあ長期短期の計画を立てましょう、よくわかる。で、一応このポッドキャストで喋っているその英語を勉強しようという、ことのね、その目標として掲げていることが、テイラー・スウィフトちゃんに会いたいっていう風なことなんだけども、なんだろう、憧れが強すぎるというか、どうなんだろう、これ現実味がかなり薄いんじゃないかなと最近思い始めてきてね。会えればいいな、でもいつ会えるんだろうかな、本当に会えるんだろうかなっていうね、すごいあれですわ、ネガティブな気持ちになっている。でね、これまで何度か英語をやろうと思い立っては何かに手をつけるも、途中で嫌になってしまったものがもうごじゃっとたくさんあります。ちょっと何があるか、ピックアップしてみました。例えば、英語とエッチなことを紐づければ楽しく英語を学べるんじゃないかと、その自分のスケベ心と英語の学習をつなげれば、スケベ心も満たされ、英語のスキルも身につき、一石二鳥じゃないかと思っていたんですね。で、思っていて、いろいろこうどうしようかなと思って、まあ調べてみたところですね、世の中同じように考える方がいらっしゃるんですね。ネット上にですね、中学英語でアメリカポルノを読もうという本が紹介されていたので購入してみましたはい、中学英語でアメリカポルノを読もうというね、本があったんですよ。で、書かれてあるのはね、そのまあ中学校で学ぶ英語のまあ文法がこうね、 平易な文章でこう出てくるんで、まあ読めなくはないなと。読めなくはない。I が C にどうのこうのというのはなんとなく理解できる。ただこれ出てくる英単語がね難しすぎた。いわゆる隠語なんでしょうね。隠語の英単語が数多く出てきて、それはそうなんだけど、ポルノだからね、隠語がいっぱい出てきて、注釈にちゃんとこう日本語ではこれはこうこうこういう意味だよっていう風なのは書かれてあるんだけども、いちいちその英語に突っかえてしまってなかなか前に進めない。まあ、一応この本はね最後まで一回こう目を通してみたんだけども、ほとんどねその紹介されている日本語訳を読んだってだけで、後になってああそういう話だったんだって、まあ結局その英語を読んだっていうよりも日本語で理解したっていう風な感じで、英文を解釈できていたかというとこれは怪しい。あとこの作品に描かれてあるその官能の世界がですね、私の趣味と合わなかったじゃああなたはどんな趣味をしてるんだいっていう風に聞かれると、それは置いときますけどもね、はい、なんかこう趣味趣向が違っていた。そんだったらっていうんで、こう自分の好きな分野で英語で書かれているものを読んでみるといいんじゃないかっていうんでね、あの村上春樹さんの作品の英語訳のペーパーバッグの本買ってみました。どうよこのアメリカポルノから村上春樹までのこのダイナミックな転換まあそのね村上作品にもそういう艶っぽいシーンがあったりはするんで、それもそれで楽しめながら読んだらいいな、読めたらいいなと思ってはいたんだけども、あの村上春樹さんの短編小説もね読んだものがいくつかあるんで、内容はあこれこういう話だったなっていう風なのはなんとなくこう頭に残っているものもある。それを英語で書かれたものもこうなんとなくでも書かれている内容がこう理解できるんじゃないかな。難しいところは置いといて、この話ってこういう風な話だったよねっていうのをこう英文を読みながらこうイメージできるんじゃないかなと期待したんだけども、難しすぎました。これは難易度高すぎ。そもそも村上春樹さんの作品だって楽しく読んでいるとはいえ、なかなか難儀しているところがありますからね。それを英語でとなるとさらに難易度が上がる。大変でした。これはね、あの 2,3 冊我が家にあるんですが、何一つ最後まで読み通せていません。これはもう積んどく状態、埃かぶっています。あとやってみたことで、図書館で英語で書かれた絵本なんかもこう借りてきて、まあ、読んでみようと思っていたこともあったんだけども、なんだろうね、心の汚れたおじさんには描かれているハートウォーミングな結末にいちいちケチをつけるっていうね、老害ですわこれ、本当老害っぷり発揮してまして、いやいやいやそんな都合よくいかないでしょうとかね、果たしてそれがハッピーエンドなのかねというそのひねくれが発動してしまって、絵本を読んでみても素直にこう物語を楽しめない。いやきっとね素晴らしい絵本があると思うんですよ。はい、まあ絵本も溢れていると思うんだけれども、なんだろう、途中からね俺絵本が読みたいっていう風なわけじゃないんだよなとか思い始めて、また英語迷子になるっていうね、そのループが続く。だ結局最初の勢いがその後トーンダウンして、最終的にこうやらない理由を並べ始めるっていうパターンで挫折しているケース、これがほとんど。まあ結論つべこべ五択を並べずにやれって話なんですけども、これどうしたらいいもんなんでしょうかね。
陽次郎のどうでもいい話、
お届けしてまいりました陽次郎のどうでもいい話なもんで、その英語の勉強をする前に英語の勉強法みたいなものばかり調べていてね、最終的にはあのドラゴン桜先生まで登場してやれって言ってくる始末まあだから勉強するよりも前に勉強法を学ぼうと思っている姿勢がね、あ、まあ、なんかどうなんだろうなっていう風な感じはしますけども、ドラゴン桜先生はやれと、はい、私にこう諭してきているわけなんです。まあね、確かにその目標を決めてそれに向かってコツコツやっていくってことが一番大事だっていうのは分かっているんです。でも怠けるのもまた人間。世の中こうね、巷にはこうダイエットとかでもこれさえやれば簡単に痩せるかもとかさ、 このサプリで置き換えればスルスルっと痩せるかもっていう風なものが溢れている。そんなに楽にいかないことはこの身をもって分かっていること。ダイエットに必要なのは食べ過ぎないことと適度に運動すること。はい、耳が痛いですまあそれが難しかったりするんでね、まあ人としてこうなんとか楽な方楽な方に行きたいっていう風な、そういう気持ちが働くのもまた分からんでもない。で、まあ今回そのね、私がやっていこうと思っている英語学習に関しても、まあまたね、高い壁が立ちふさがるんだろうなとは思っているんで、あまり肩肘張らずに適当にやっていければいいかなと思っています。なのでね、今そのラジオ講座、これから始まるラジオ講座も毎日聞かなきゃとかね、とりあえず9月まで続けなきゃっていう風な、そういう風に思っている気持ちがプレッシャーになっているんです。なんかその勉強しなきゃっていう意識が強いと、これはこれでまた押しつぶされちゃうんだなっていう風なのをね、感じていますんでね、ラジオを聞き逃した日があってもいいじゃないかと、まあもうリラックスしてやっていこうじゃないかと、そんな感じでゆるーくやっていけたらいいなと思っています。もう願わくばね、もうこれが一番憧れというかその理想なんだけども、気がついたらちょっと英語のスキルが上がっていたっていう風な感じになっているといいですね。それはもう一番それがいいですね。なんか上達してたっていうのがね、一番なんか憧れの姿だな。まあでもこれといって、別に英語を勉強したからといって今後英語を使う機会っていう風なのも別に何かあるわけでもないので、いいや適当でいいや、ゆるくやっていきましょう。はい、何事もね、肩肘張らずに、はい、リラックスしてゆるく適当にやっていきましょう。陽次郎のどうでもいい話、今週はこの辺で終了です。まあこのポッドキャストもね、なんだかんだゆるーくダラダラとやってこう更新して続けていけてるものなのでね、今後もこのポッドキャストもゆるーく更新していこうと思いますんで、新年度からもよろしくお願いいたします。それでは私陽次郎とはまた来週の月曜日にお耳にかかりましょう。バイバイ。